ラクラシックラディオ、ネミミニビーンズヨッシーです。
ネミミニビーンズ、
うん、
どういう意味なんですか？
どういう
意味は追求せん方がいいですか？いや
今日、朝起きた時に、
はい、
ふと、まあ、iPhone 見たんですよ、
うん、
見たらもうこんな時間なんみたいになって、
はい、
アラームかけたやんなと思って、
うん、
でなんでなんでと思ってアラーム見たらどうやら鳴った形跡はあって、はい、でも全く聞こえてなかったんですよね。
はい、
でなんか妙に世界の音もこもってるなと思ってたら、
うん、
耳にビーンズが詰まってたって。
なるほど、
はい、
だから寝耳にビーンズですね。わ、
うん、
かりやすかったです。ありがとうございます。
いやもう全然聞こえんかった。びっくりしたわ。
はい、じゃあ、はい、ユージです。やっていきましょう。
そんなゆるいわ。はい、この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラ・クラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。本日は鳥肌未開のメカニズムをテーマにお送りいたします。ということで鳥肌です。今日のテーマは、
はい、いいですね。
鳥肌って言ったら、
うん、
何をイメージします？
鳥肌ですか？まあ寒い時とか、
うんうん、
まあ、なんか怖い映画見た時とか。
あ、確かにあるわそれ。他には、
まああとは感動的ななんかに巡り合ったりとかですかね。
そうね、まあ大体その辺か。まあそれこそ今さっきね、うん、ちょうどスタジオ入る前に、
はい、
ちょうど真横をなんか謎の黒い虫がふわんってきて、
うん、
でびっくりしてうわーってなった時にちょうど鳥肌立って
て怖かったんでしょうね。
うん、そうかもしれない。でまあ、鳥肌いろんな状況があるですが、
うん、
ちょっと調べてみたところ、
はい、
まあ、今さっき言ったみたいな寒さだったり恐怖、
うん、
感動とかね、うん、なんかそういうところと連携してるらしいと。
なるほど。
ただ実は今のねなんか科学とかをもってしても実はメカニズムは完全に解明されてないらしい。でいろいろ調べていくとなんか例えば実は昔、
うん、
まあ、我々の祖先の時代は例えばこの鳥肌で毛を逆立てることによって寒さから身を守るとかね。
なるほど。
なんかそういうのがあって、まあ、これって人間以外にも哺乳類とかも、
うん、
この鳥肌っていうのは、まあ、常備してると。例えば猫とかもなんか逆立ってる時とかもあると思うんだけど。
ありますね。
まあ、そういう時はなんか寒さから身を守ったりとか、
うん、
何かから自分の体を守るために毛をこう逆立ててると。
確かに喧嘩してる時とか逆立ててるイメージありますね。
あ、猫が、
うん、
あ、確かになんかそういう漫画というかアニメみたいな描写を見たことある気がする。そうですね。はいはい。でなんかなんで人間はこんなに鳥肌が少なくなったのかっていうと、
うん、
そのさっきの祖先の話に戻ったところ、
うん、
まあ、昔はね今みたいに服装がいろんな寒さを守るのが豊富じゃなかったりとか、
うん、
まあ、暖房設備ですよね、
はい、
が不十分だったから自分の体で身を守ってたんじゃないかみたいな。
確かに。
それがこんだけ発達したことによってどうやら鳥肌立つのがどんどん何退化してってるんじゃないかみたいな話もあるみたい。
なるほどな。面白い。
っていうところも含めながら、
はい、
じゃあ今日は鳥肌ってことなんで実際に我々2人、
うん、
今までどんな鳥肌に対するエピソードありますかみたいなところから、
あ、はい、
ちょっと考えていきたいなと思ってます。
うんうんうん、は
い、じゃあちょっとどうしようかな。もうちなみに私は、
うん、
強烈な鳥肌体験っていうのはもう一つすぐ思い浮かぶのがあるんやけども、
はい、
ちょっとユージから聞こうかな。
なるほど。
どっちでもいいけど、
まあ、全然僕からで大丈夫です。僕もそんな大したの思い出せるかな、うん、パッと出てきたのは、
うん、
チェコ行った時に
世界大会で、
はい、うん、そうですね、フリースタイルフットボールの世界大会でチェコに行った時に、はい、大会以外の時間があってちょっと街を観光しに行って、
はい、
でプラハっていうのが都市なんですけど、
まあ、なんか東京みたいな感じ。
そうですね、
京都でいうと三条とか祇園みたいな感じか、はい、うん、
でそこにある多分神殿みたいなやつ
神殿みたいなやつ。
ちょっと名前忘れたんですけど。
教会？
はい、プラハ城ではなくて。
プラハ城もでもかなり有名だし、はい、入った時うわーってすごい圧巻されたけど、 そこではなく、
それと別でなんか教会みたいなのがあって、
うん、
もう天井のもう抜けがめちゃくちゃすごいんですよ。もう
あーなんかかなり高いみたいな。
はい、それを見た時におってなって確か鳥肌が立った記憶がありますね。
なるほど、
圧巻されたみたいな感じなんでしょう
かね。圧巻からの感動で鳥肌。
多分そうだと思います。
確かにね、
すごーってなりましたもん。
ヨーロッパの教会規模感がでかい。
確かに、
イメージ、
はい、
で本当に天井高くて、
うん、
ステンドガラスとかも綺麗なん
よね。あ、そうです ね、
ね、なんかそのあステンドガラスで今思い出したけど、
うん、
チェコはガラス細工なんだっけ、ボヘミアグラスだっけ。
確かそうですね。
だからその技術が、かなり有名と。
うん、まあ、それもあって世界大会優勝した時のトロフィーそれでしたもんね。
あ、確かに、
ガラスでできたトロフィーでした。
これかなり一番いいトロフィーやったな。
いや、めちゃくちゃ嬉しかったですね。
ちなみにこの毎年世界大会出た中でもらったトロフィーって都市によって素材が変わってくるんやけども、うん、
はい、
その初めて世界一取った時のトロフィーが多分ちょうど一番豪華で。
そうでしたね。
まさにその職人によるガラスで作られた本当に美しい、うん、チャンピオンのトロフィーをいただいて、
はい、
あれこそね割れるんじゃないかってことで持って帰るめちゃくちゃ
怖かったですね。
慎重に持ち歩いとったイメージがあったな。
確かに。
それから例えば他の都市になってくると、
うん、
例えば木のやつだったりとか、
ありましたね、
よく見るなんか金のカップっぽいやつとか、うん、まあなんか毎年違うんだけども、確かに2015年のやつが一番ねなんか印象的ね。
そうですね。
まあなんか脱線してますけども、
はい、
はい、まあ、ユージの鳥肌パッと思い浮かぶのがチェコの神殿教会なのか。
そうですね、それが出てきましたね。
なるほど、感動系か。
うん、
でもどっちかっていうと感動系の方が印象残ってるな。
うんうんうん、
私も。
なるほど、
はい、じゃあこの後は後半は、ヨッシーのターンということでそれを話できていければなと思います。よろしくお願いします。ラ・クラシック・ラディオ、ということで後半なりました。ヨッシーです。
ケイジです。
さて本日は鳥肌についての、
うん、
まあ、未開のメカニズムなんですけど、自分たちの経験から何があったのか何が見えてくるのかということでお送りしております。
はい、
ユージがチェコの圧巻の神殿。
そうですね、はい、
まあ、鳥肌でも生きてるうちになんだかんだ何回もあるじゃないですか。
ありますね。
その中でもやっぱりこれは衝撃的だったなっていうのは、
うん、
マラドーナのリフティングを見た時の衝撃が半端なくて
なるほど。
これ確か本当に10代の頃だったか20歳の頃だったか、ちょっと自分の年齢は定かじゃないんですけど、
はい、
その時の映像と鳥肌がブワーって立ったのはすごく覚えてるんですよね。
うんうんうん、
でこれどんな動画かっていうと1989年のなんかプレマッチの ウォーミングアップ中のマラドーナの映像があるんですけど、
はい、
まあ、試合前ウォーミングアップするときに、まあ、まさに他の選手もいっぱいいる中で、
うん、
なんかマラドーナだけリフティングしてたりとか変な動きのなんか体操みたいなしてるんですよ、
うんうん、はい、多分見たことあると思います、
うん、好きやから多分見したことあると思うんですけど、はい、何回も、
うん、
みんななんかねよくあるサッカーの人たちがやってるウォーミングアップをよくやってる中で一、
うん、
人だけ動きがおかしいんですなんかぐにゃんぐにゃんで、
はい、
もうなんていうかな力が入ってない、
うん、
脱力された状態で体を揺らしてる、
うん、
例えばお尻だけ揺らしてる時もあったりとかしかもかなりの細かい振動です
ごいですね、
うん、まあ、それだけでもすごいんやけどまさにここが一番感動的だったのが、
うん、
やっぱりリフティングのボールタッチ、
うんうん、
この時ね、まあ、鳥肌がブワーって立ってうわこれはすごい本物やみたいな
おーよめっちゃいいやん
っていうのがあり、
うん、
この時の衝撃と鳥肌はやっぱり忘れられないものでそこからまた自分のボールタッチを追求する旅が幕を開けるというか始まるというか、
はい、
そんな感じでしたね。で、まあ、我々フリースタイルフットボールをやってるから、
うん、
リフティングは回数ができるのが当たり前っていう状態から、
はい、
その中で次どんな難しい技をするかとか、
うん、
どうやって技をつなげていくかっていう、
うん、
技っていうところに結構注目しているフリースタイラーも多分多いと思うんですよね。
そうですね、見てるとそういうイメージですね。
そう。でもこのマラドーナっていうのは、まあ、技をそのウォーミングアップ中見してたわけではなく、
うん、
リフティングをしてるわけなんです。
そうですね。
だから技フリースタイラーから言う技っていうのは、まあ、あんまりないんだけども、
うん、
基礎のボールタッチの質感、
うん、
このクオリティがもうとてつもなく高くて
高いですね。
で多分ね我々がどんなにすごい技をしても、
うん、
勝てないみたいな
確かに
ぐらいの衝撃でそこを見た時にじゃあ将来、
うん、
確か、まあ、20歳ぐらいの時だったと思うんですけど自分がもっとボールを蹴り続けた時に、
うん、
技に頼るのではなく、
うん、
ボールタッチで見せる人になろうみたいなのあって、
うんうん、
だその時から一回一回ボールを蹴る質感っていうのにこだわる。どうやったらあの領域に行けるんだろうみたいな。このシンプルイズベストみたいな感じですね。
そうですね。
うん。あの時の鳥肌は衝撃的でしたね。
いやー、あの動画めちゃくちゃいいですもん。
うん。いや、これぜひ、ね、YouTube とかでも検索したら出てくると思うんで。
確かに、見てもらいたいですね。
この衝撃はすごかったな。しかもね、まあ、服装もまさにマラドーナならではっていうか、まあ、当時なんだけど、うん、ピチピチな感じもねなんかいいですよね。あとなんていうかな、まあ、あれなんか達人こっから違う話に連想していくんだけども、
うん、
これ中学校の時かな、確か図書館で借りた本、
はい、
でこれも自分の中で一つの衝撃的だったんだけども、
うん、
当時手品にハマってて
やってましたね。もう僕見ましたもん、この手の上に500円玉置いてなくなるってやつで上に飛ばすっていうやつ見せられてましたもん。
そうそうそう、なんかそういうの小学校とかね中学校とかの休み時間に友達に見せてやってて、
はい、
まあ、その流れで、
うん、
マジックをもうちょっと極めようと思って、
はい、
図書館でとある手品の本を借りて、
はい、
ちょっとタイトルまでは覚えてないんですけど、その中の一節がこれまた共通するというか衝撃で、
うん、
誰かが師匠、うん、弟子にさせてくださいみたいな言うんですよ、
うん、
そのマジシャンすごい人に、
はい、
でその人が確か聞いて、じゃあすごいマジックって何だと思うみたいな、
うん、
例えば1000種類の技ができる人、
うん、
たった5種類しかできない人って言った時に、うん、まあ、その弟子にしてくださいっていう人は1000種類とかさ、うん、技の数とかを言ったんだけども、うんうんうん、師匠が言ったのは5種類でもいいから その質感とか本物、どんな状況でもできるものだったり、
うん、
本当に自分のものとして環境が変わっても見せれたりとか、
うん、
それこそ鳥肌が見せれるものになるのが本物だよみたいなことを言うんですよ。
いや大事ですね。
でこれ今さっきのマラドーナの話につながるんじゃないかなみたいな、
はい、
技をやるんじゃなくて、そのなんていうかね、達人になればなるほど派手なことをやるのではなく、
うん、
結構シンプルで誰でもできそうやのに、その達人しかできないみたいなね。
いやそうですね、
その領域これはかっこいいぞみたいなことをね、マジックやってる時に、中学校ぐらいかな、
中学生でそれを思ってるのすごいですけどね。
あの本は衝撃的でしたね。東舞鶴図書館で借りた本がいやタイトル忘れたけど、確かこんな感じの内容だったなと思います。
いやむっちゃいい本に出会ってるじゃないですか。
そうなんですよ。でまあなんかここまで来ましたけど、鳥肌って結局何なんですかね。
いや
未開のメカニズム。
そうですね、いきなり出てくるんでね。
うん、そういきなり出てくる、無意識で出てくるもんね。
うん、
でも調べていってたら、
うん、
自分で鳥肌出せる人もいるらしい。
むっちゃすごいや
でもこれあれかもな、なんかドラマとか映画で、
うん、
自分で涙出せる人とか、自由自在に。
そうですね、
そういう領域の人もいるんだな。
あ、それも達人ですね。
その確かに達人かもしれない。
鳥肌の達人、
鳥肌の達人ということで、今日お送りした鳥肌未開のメカニズムは、
はい、
未開のままですね。
そうですね、
未開のままお送りしていきました、
はい、
ということで、まあ、これからも発掘できればなと思います、
うん、
続いてのコーナー参りましょう。ラクラシックラディオ、ラディオ、ラディオ、ラディオ。さて続いてのコーナーはラクラパズルということで、文の一部分を埋めてもらうコーナーです。先週は3つの道があります。1つは未来へつながる道、1つは過去へつながる道、一つは〇〇へつながる道の〇〇を埋めてくださいといったところですね、
うん、
連絡来ました。お次さんからです。ありがとうございます、
はい、
寄り道だと思ったけど文章がおかしいので遠いふるさとにつながる道にします。3年間帰れていないお次でした。あ、なるほど、
なるほどね。
一つは遠いふるさとにつながる道、なんか、
うん、
ジブリとか宮崎駿の世界観に出てきそうな、ふとトンネルを抜けたらそこはふるさとだったみたいな、
うん、そういう情景がちょっと見えますね。
見えましたね。3年間帰れてない、まあ、こういう状況ですからね、うん、大変かもしれないですけど、その遠いふるさとにつながる道がもうすぐ来ることを祈っております、
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さてじゃあ来週どうしようかな。じゃあ、
うん、
オープニングにつながるかもしれないですけど、寝耳に水みたいなところから、はい、水を変えて寝耳になんちゃらとか、耳にイヤホン以外を詰めてる人がいました、それは何っていう感じでいこうかなと思います
いいじゃないですか、
自由に何でもお願いします、
はい、
それをですねメッセージまたはラクラシックレディオのツイッター宛てによろしくお願いします。さあエンディングの時間となりました。今週もありがとうございました。ラクラシックレディオ、ヨッシーと
ゆうじでした。
それではまた来週。